今日は黙示録の7章1節から8節までです。黙示録7章1節から8節。この後私は見た、4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押され、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってきた。彼は地をも海をも損なう権威が与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、14万4千人であった。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。アーメン。一言お祈りいたします。御言葉なるイエス様、今日も私たちはあなたを慕い求めて今ここに集っております。黙示録この箇所の御言葉から、イエス様あなたのご性質を今日も知ることができますように、この時代この時私たちがこの箇所から幸いを得て、また慰めを得て、そして悟しを得て、これからの後の生き様をあなたにあって過ごしていくことができますように、どうか生徒たち一人一人の耳を開き、目を開いて御言葉に対して吸収力をたっぷりと蓄えることができますように、そしてこの者の語る唇を清めてください。思いを整え、このあなたの御心を余すところなく伝え尽くすことができますように、店を助けてください。これからの一日をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。第6の福音が開かれ、そしてその第6、続いて第7の福音がすぐに解かれるということではなくですね、この黙示録7章の情景が起こります。第7の福音が解かれるのは黙示録8章からですけれども、第7章はその間に劇で言えば幕間のシーンが映し出されるところになります。でそこでヨハネはですね、見ました。4人の御使いが地の四隅に立っております。そしてその御使いたちは地の四方の風を固く押さえており、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしておりました。で2節の方を見ますと、もう一人の御使いが登ってくるんですが、この4人の御使いは 地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちと言われており、で、まあ、その日の出る方から昇ってきたまた別の御使いが、3節の方を見ますと、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない、記されていますね。ですから地にも海にもどんな木にも、この風が吹きつけないように固く押さえているこの御使い、4人の御使いたち、彼らは、まあ、害を与えることを抑えている御使いたちですね。実際8章の方を見ますと、その第7の封印が開かれて、今度はその第7の封印が開かれた時、7つのラッパの災害が起こるんですけども、まあ、8章の7節以降を見ますと、まあ、ラッパが吹き鳴らされた時、地上に3分の1が焼ける、まあ、そういう、氷と火が血の混じった氷と火が投げつけられ、地上の3分の1と木の3分の1が、焼けてしまった。で、9節の方は海に、8節ですね、第2の御使いがラッパを吹き鳴らすと、火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれ、そして海の3分の1が血になったとありますね。この第7の封印が解かれ、ラッパが吹き鳴らされた時、地も海もまた木も、このように、血そして火の、災いが降りかかることになります。この第7のラッパの災いは、出エジプト記のエジプトに下された、災いによく似ております。氷もまた、海が血に変わることもまた、木々が害を受けることも、それもみんなエジプトに下された災いです。この災い、それが、まあ、やがて下されようとしていることを、まあ、ヨハネはこの7章のところで、見ているんですけども、しかしそれを抑えている御使いたちがおります。今もですね、まあ、地上において、災いが下されようとしているんですけども、しかしそれは抑えている者がいるんですね。そして主が定められた時、主が定められた期間が満ちるまで、その準備が整えられるまでですね、その災いが下されないように保たれております。そして、その災いが下されるのが保たれるのはいつまでか、それは7章の3節にあります通り、神のしもべたちの額に印を押してしまうまでとありますね。御使いたちが神のしもべたちの額に印がすっかり押されるまで、この災いはとどめられております。そして、ヨハネがですね、その印を押された人々の数を聞きますと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されて14万4千人であったという説に書いてあります。でですね、エホバの証人とか諸々の異端は、この14万4千人は私たちで、それで、その神の印が私たちに押されてるな、まあ、そういうふうに主張してるんですけども、でもこの14万4千人って一体、まあ、誰でしょうね。それはここに記されている通り、イスラエルの子孫のあらゆる部族のものって書いてありますね。神の印がここで、まあ、14万4千人という数字で押された人たちは、イスラエルの子孫のあらゆる部族のものと記されております。そしてですね、まあ、ユダ部族から、1万2千人、ルベンから1万2千人と、でイスラエル12部族の名前が、まあ、記されているんですけども、しかし、まあ、面白いことにですね、ここに記されている名前はですね、まあ、最近民数記の、学びを、まあ、争点でしてるんですけども、 争点でも、ね、人口調査がなされましたね。で、ユダ部族は7万 何千人とか、まあ、そういうふうに、数が数えられているんですけども、でその民数記で、記されている部族の名前たちとこの黙示録に記されている名前たちは違うんですね。面白いことに、確かにみんなイスラエル12部族の名前ではあることには変わりはないんですけども、どう違いますかと言いますと、まずですね、民数記の方で記されている名前にはあって、黙示録に記されているところにはない名前はですね、ダン部族とエフライム部族がこの黙示録にはないんです。そして黙示録の方にはあるけれども民数記の方では登録されていない名前というのは、ヨセフ族とレビ族です。民数記の学びではもうすでに学んだんですが、レビ族はですね、神様に特別に、取り上げられた部族として、祭司の部族として、レビ族にはその譲りの地は与えられておりません。主ご自身が譲りの地で、そしてイスラエル部族からのその10分の1がこのレビにその修行として譲りとして与えられているからです。また、黙示録の方にはヨセフ族って、あるんですけども、イスラエルのその民数記の方においてはヨセフという名前はなく、代わりにですね、ヨセフの2人の子エフライムとマナセの2部族が出ております。それはヤコブがそのイスラエルの修行の地カナの地を譲り受ける段にあたっては、そのヨセフの名前ではなくヨセフの2人の子エフライムとマナセの名前を継がせなさいということですので、ですからレビが除外された代わりにエフライムとマナセが、まあ、補充されたという形、それが旧約なんですけども、しかしこの黙示録においては、なぜかヨセフが名前を連ね、またレビも名前を連ねております。そして、ダンとエフライムの名前が除外されております、ね、このようなことは起こるんですね。イエス様の十二弟子も、ね、もともと十二弟子としてイエス様に登録されて呼び出されたんですけども、しかし除外されてしまった人がいて、そしてその代わりに補充された人もおりましたね。イスカリオテユダは除外されました。そしてその職は代わりのものがその補充され、まあ、マッテアという人がくじが当てられて、その十二使徒の役割が、まあ、補充されましたけども、こういうことが起こるんです。神様に呼び出された人たちすべてがすべて天の御国に入れるわけではないということは、まあ、旧約においても新約においてもこれは見るところです。ですからしっかりと私たちはこの地上において皆さんイエス様にあって呼び出された人たちですけども、しかし除外されないように日々気をつけて歩むべきことは、これは確かなところです。さて、ここでどうしてダン部族とエフライム部族が除外されているか、ちょっと見ていきたいんですけども、まずですね、エフライムがなぜ、エフライムとマナセがなぜヨセフのにとって変わったか、まあ、創世記の47章の方にあるんですけども、創世記ですね、48章ですね。創世記の48章の11節からちょっとお読みします。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったので、今こうして神はあなたの子供を私にも 見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて後ろ拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右手に取ってイスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手に取ってイスラエルの右手に向かわせて彼に近寄らせた。するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに彼は手を交差して置いたのである。普通ですね、祝福、右手で祝福する方が、まあ、より力強い祝福、左手は、まあ、それより弱い祝福なんですけれども、ここでイスラエルは、右手をエフライムに、あの黙示録の方でなんと名前が除外されている方に、置いて、そして左手はマナセに置いております。そしてエフライムの方が、より大きくなり、子孫は大きくなる。この黙示録の48章19節で、ね、父は拒んでいった。分かっている我が子よ、私には分かっている、彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、ね、弟はエフライムの方です。弟は彼より大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。というわけでですね、イスラエルはこのエフライムの方により多くの祝福があるようにって祈っているんですけども、でも実態は黙示録の方では名前が除外されている。で実際ですね、エフライム部族とマナセ部族は、まあ、この二人はヨセフの子たちなんですけども、で、このヨセフの子という目で見れば、民数記の数を数えるとヨセフの子の数の方が、ユダ部族より、多いんですね。実際にヨセフの子たちは祝福されております。民数記の、一章の方、まあ、昨日学んだんですけども、民数記の、一章の32節と33節と34節の方を見るんですけども、ここでエフライム部族は、この時4万500人という数で、それで、マナセの部族はその時3万2000人という数でした。これがあのアラノで旅を始めたばかりの時期、エフライム部族は4万500人という数だったんですけども、しかしですね、アラノの旅を終えようとしている時、エフライム部族は減ってしまうんです。そしてマナセの部族の方ははるかに増え広がります。どういうことかと言いますと、父は確かにエフライム部族を祝福しました。しかし父が願った通りに、そのエフライムという子がですね、祝福の子としての行いをせず、神様に逆らうようなことを続けているのであれば、父がいかにですね、祈っても祝福しても、でも実際に祝福をその人の身に負うものとは限らないんですね。アブラハムは子供たちを祝福しました。でも、ね、あの金持ちとラザロのお話、イエス様がなさいましたけれども、その金持ち、地上で生きている間、律法と預言者をないがしろにしておりました。父アブラハムは確かにその金持ちも子よと呼びかけます。我が子よ。父アブラハムの願いとしては子が全員祝福されてパラダイスに入ること、それは父アブラハムの願いです。そして皆さんも親であれば子のために祈ったことはもう何度もあるかと思いますけれども、しかし子がですね、父の願い、母の祈り、それを無視した行動を続けているとやっぱり除外されてしまうんですね。エフライムは除外されてしまいました。エレミア書の方を見ますと、エフライム部族はもう自分の腿を打って、私は懲らしめを受けた、悲しい、そういうふうに言っているんですけども、 しかしそれでもエフライムは除外されてしまいました。確かに悔い改めてもですね、それでもなお悔い改めにふさわしい行いを続けていないと、やはりこの祝福の数から除外されてしまうんですね。ダン部族についてはどうか。あのエフライムについてダンの名前も、黙示録のリストから除外されてるんですけども、ダンはどういう性質かを、また再び創世記のですね、48章を開きたいと思います。あ、先生、今度は49章です。も、創世記の49章の、16節から18節までのところです。ちなみにイスラエルの方の名前は、それぞれ意味があるということを、手術でも語ったんですけども、ダンという名前は、裁きという名前があります。創世記の49章の16節から、ダンは己の民を裁くであろう。イスラエルの他の部族のようにダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ここはヤコブがイスラエルの12の子供たちを祝福している場面なんですが、しかしダンについては己の民を裁くであろう、ね、イスラエルの他の部族を裁くですね。そして、まあ、その裁き、まあ、いい裁きもあれば悪い裁きもあるんですけども、しかしダンはですね、道の傍らの蛇、蛇、あまり良くない言われ方ですね。サタンと同じですね。サタンはその性質が人を誹謗し中傷し、裁きの座にその生徒たちを持っていく性質ですけども、ダンはその道の傍らの蛇として他の部族を裁く。そして、マムシとして馬のかかとを噛んで、その馬に乗っていた人は後ろ玉に落ちてしまいます。ですからダン部族は、他の異邦の民を裁くのではなく、同じ兄弟姉妹たちを裁く者として、で、道の傍に潜んで、兄弟姉妹たちの間に潜んでですね、それで、突然その人の乗ってる馬のかかとに噛みついて、その人を突然ね、倒してしまうんです。まあかなり、びっくりするでしょうね。その倒されてしまった人は、まさか自分の兄弟姉妹が突然、蛇となってかかとを噛みついて、まあ、そんなことは、する、まあ、かなり驚くと思います。とにかくダンはそのような裁く、兄弟姉妹を裁く性質があるんですね。18節の方を見ますと、主よ、私はあなたの救いを待ち望む、ね、まあ、ヤコブはどうかこのダンのこのような裁きから救い出してください、そういうふうに祈ってるんですね。ダンは兄弟姉妹を裁く性質です。悪魔と同じ性質、蛇のように潜んで、そして突然兄弟姉妹の乗り物を噛みつく。ですからこのダンの性質のものは覗かれるんです。兄弟姉妹を裁いて、じっと目を凝らして、いつ噛みついてやろうか、いつ噛みついてやろうか、そういう性質のものはこの黙示録のリストから除外されてしまいます。ですから私たちは本当にですね、祝福を得ています。神様から召し出された者たちとして今教会は建てられております。皆さん一人一人は神様に呼び出された者たちです。ですけれども、呼び出されて登録された人が必ずしも全員約束の地に入れるというわけではない。しっかりとですね、祝福の子として、平和の子としての歩みを成していかなくてはならないんです。 それをサボってですね、もう登録されてるからって言って兄弟姉妹をさばいて噛みついたり、あるいは不法なことをしたり、そういったことを続けていれば除外されてしまうということを、それを皆さんは忘れてはなりません。さて、ここでですね、神のしもべたちの額に引用してしまうまであるんですけども、ここで14万4000人が、黙示録の方に出てきました。これは、文字通り、この引用された人たちはイスラエルの子孫たちということで、イスラエル、今イエス・キリストをメシアとしておりません。そのイスラエルが完全に贖われてイエス・キリストをメシアとして、そうして、神さんの因果を抑える、そういうことではないか、そういう解釈もありますし、また、イスラエル、霊的イスラエルの子孫たち、すなわち私たちとして、ある一定の数が、これは14万4000という数はですね、12×12×1000という数です。イスラエル12部族と、またイエス様の12弟子と、また1000という数には、無数という意味もまたあります。ですから、神の生徒たち、そしてイスラエルの、子孫たち、そしてその無数という数で、これは私たちを意味するんではないか、そういう解釈もありますけれども、とにかくここでは解釈云々よりも、むしろ神のしもべたちにの額に印が押されていること、皆さんは神様の印が押されているでしょうか。アーメン。どのようにして押されたでしょうかね。ここ結構大事です。皆さんは神の印がどのようにして、またどんな印が押されているか、そのことを最後見ていきたいと思います。エペソ人への手紙の一章です。エペソ人への手紙の一章の11節から14節のところを、開いてください。エペソの一章の11から、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。アメン。ね、この約束の証印、それは何だって書いてありますか。それは
福音を聞いて信じた人にその保証として、信じたことを、それをもう分かってるよっていう保証として聖霊が押される。
アーメン。そうですね、聖霊の証印。そしてそれはどうやって与えられたかと言いますと、今河合さんが言いました通り、真理の言葉、救いの福音を聞き、またそれを信じたことによってポンってハンコが押されたんです。神様によって聖霊の、聖霊という証印が、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。私たちはイエス様にあって御国を受け継ぐものとされました。そのようにあらかじめ定められていたんですね。そして聖霊の証印が押されました。御国を受け継ぐことの保証です。この地上において皆さんは聖霊の実を結んでいるでしょうか。御霊の実、 喜び、平安、寛容と、いろいろあるんですけども、去年の皆さんよりも今年の皆さんの方が喜びが、平安が、愛が増し加わっているのであれば、御霊の実を着実であるんですが、ほんの少しずつでもですね、わずかでも実を結び続けているのであれば、確かに皆さんのうちで聖霊が働かれ、聖霊の勝因が押されている印です。でも去年と比べてですね、喜びも平安も、自制も全く進歩してない、そういう場合は要注意ですね。しっかりと御霊によって歩んでいるかどうか、私たちは日々確認するべきです。地上での歩み、これをないがしろにしないでください。ぜひこの地上での歩み、しっかりと御霊によって歩んで、そして約束の勝利が押されたものとして、天の御国を受け継ぐものとして、そして天においてより優れた譲りの地が得られるように、今皆さんは査定を受けている期間です。ですから よりですね、優れた地を天において得ることができるように、この地上においての人生をしっかりと歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、地上において私たちは呼び出されました。世のものから神のものへと呼び出され、聖霊の勝因が押され、そして今こうして私たちは御前に集い、あなたの御言葉に耳を傾け、ますますその御言葉のうちを信じ、ますます救いへと近づこうと日々歩んでおります。どうかしよう、生徒たち一人一人の地上での歩みを祝福して守ってください。ある部族は除外されました。十二弟子のあるものは除外されました。そして別のものがその代わりの聖なる職務を受け継ぎました。どうかしよう、私たちは除外されるということがありませんように、自分たちはもう呼び出された者たちだということに安住し、罪を犯し続け、兄弟姉妹を蛇のように付け狙って噛みつこうとしたり、そのようなものは除外されてしまいます。イエス様を金30枚で売り飛ばすようなものも除外されてしまいます。どうかしよう、私たちは地上でのこの日々をあなたにあって忠実に歩んでいく私たちでありますように、イエス様守ってください。生徒たち一人一人を祝福してください。そして今悪しき者の惑わしによって惑わされている生徒たちをどうか憐れんでください。彼らを引き戻して共に御国を受け継ぐ者となれるように、エスを整えてください。今日いただいたすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。